刻は午後1時 TBS ラジオからお送りしている生活を踊る、改めましてパーソナリティは私ジェーンスーと
TBS アナウンサー小笠原渉がお送りしています。
この時間から長崎佐賀の NBC ラジオでも放送中ということで、長崎と佐賀の皆さん、1時から聞いてくださる皆さん、改めましてよろしくお願いします。
お願いします。メッセージのテーマですね、今日はですね、テイクアウトの飲み物のサイズはいろいろありますが、 S とか L とか M とかグランデとか
ベンティとか、
ベンティとか
鳥なんとかとか、
トレンタとか、
そうそうそう、
とかいろいろありますけれども、何サイズですか、それとも水筒を持っていく派ですかということが丸1、丸2、 CCB の好きな曲があったら教えてください、はい、これが丸2
と、今日の雑多なテーマでございます、ね、よろしくお願いします、
は
い、
メールアドレス so@tbs.co.jp so@tbs.co.jp まで、メッセージを紹介したすべての人に番組特製ステッカープレゼントしています。ご希望の方は名前住所を忘れないでお願いします、はい、そしてここからは生活の知恵を授かるコーナー、スーさんこれいいよ。今日のゲストはバス専門誌 BJ エディターズ編集長の加藤義和さんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。
そうなんですね、
4年ぶりのご出演ということで、
4年ぶりのご出演、はい、加藤さんはですね、1963年東京都生まれで、86年にはバスの専門誌バスジャパンを創刊されました。その後バスファンに向けた BJ、ハンドブックシリーズを出版するなど、バスのことならこの人に聞けというバスのスペシャリストです。以前は路線バスのお得な乗り方や高速バス最前線などを4年前に教えていただいたということです、
は
い、
さあ今回はどんなテーマでしょう。
はい、今週末からゴールデンウィークがいよいよやってきますので、はい、バスで手軽に行ける観光バスの旅から路線バスを乗り継いでいく旅を紹介したいと思います。
お願いします。
さあでは行きましょう。加藤さん、春の行楽におすすめのバス観光、一つ目お願いします。
電車では行きづらい場所だからバスで行こう、ハトバスツアー藤棚散策といちご狩り。
あ、もう最初からテンション上がる内容ですね。藤棚散策といちご狩り、ダブルですよ。
はい、あのハトバスというとどちらかというと、あの都内遊覧のイメージが強いと思うんですけど、
都心の、ね、イメージですね、
はい、実はあの郊外に行く観光コースもたくさん運転しておりまして、季節を、先取りしたものとか、まあ、ど真ん中、季節ど真ん中を捉えたものとか、割とこう四季を通じて変えているので、そういったものを楽しむのがお手軽でいいかと思います。
これどんなコースがあるんですか、
ね、今回おすすめするのは、まず富山のですね、いちごの里で、ランチバイキングといちご狩りを楽しんで、うん、その後、足利フラワーパークというところで藤を鑑賞するというものなんですね、
はい、もう盛りだくさん。確かにいちご狩りって電車で行くイメージあんまないかもね。
そうなんですよ、いちご狩りって、あの仮にですね、バスや電車で行けてもだいたい1時間食べ放題とかじゃないですか、はい、1日5本とかのバスで行くとあと時間持て余しちゃう
そうか、そうだ、はい、そうか、なるほどね、
次のバス時間までどうしようってなっちゃうってことですね。
なかなかバス好きの自分でもバスでいちご狩りに行ってくださいって言いにくいものがありまして、
なるほど、でもハトバスだったらそのために連れてってくれて、はい、
そうですね、それからこの足利フラワーパークさんに関しては、はい、JR 両毛線の駅が最寄りなんですよ、はい、で東京から行くとなるとやっぱり高崎で乗り換えるとか小山で乗り換えるとかなかなかアクセスしにくいので、その2つが組み合わさってるっていうのは、あのとってもこう、利便性が高いコースだなと思って選びました。
あの申し込みのゴールデンウィークってまだ大丈夫ですか。
はい、すでにいっぱいになっちゃってる日もいくつかあるんですけども、はい、まだまだ秋がありまして、藤の季節に合わせてですね、この後だと、ゴールデンウィーク明けの5月12日まで運行されてます。
これ朝何時に出て何時ぐらいに帰ってくるイメージですか。
本当は9時なんですけども、ゴールデンウィークは渋滞するので、連休中のコースっていうのは8時に出発とか、その日によって設定が違います。
そうなんですね、はい、じゃあもう丸一日観光地巡って、はい、でバスに乗って連れてってくれるという。
そうですね、
渋滞の運転やだもんね、
人にやってもらうのが一番だよ
本当、うん、そう思いますね。
で藤棚もできる、見れると今ですね、はい、ここに参考資料の藤棚の写真があるんですけど、はい、まあ幻想的な、
そうですね、
本当に 天国来ちゃったかなって感じですよね。
そう、
ここはの四季を通じて花はいろいろ名前の通り咲くんですけども、うん、特に藤はですね樹齢160年とか で600畳敷きのですね藤棚がありまして、で長さも80メートルあるトンネル、藤のトンネルなんかがあるので、僕はやっぱりこの藤の季節っていうのはこのフラワーパークの一番のおすすめの時期なんですよね。
うわ、すごいね。鬼滅の刃でもね藤の花が出てくるんですよ、うん、これが。
じゃあお子さんも結構
そうだから知ってるの。
ね、鬼滅ごっこできるね。
鬼滅ごっこできるそうですか。お値段いくらぐらいでいけるものですかこれは。
はい、大人が 12,200 円から 12,700 円で、出発日によって違います。
あ、日帰りでお昼もついてて、はい、いちごも食べ放題で、はい、この値段と考えると、まあ、そんなに悪くないですよ ね、
そうですね、はい、
ゴールデンウィーク期間中ということも考えれば、うんうん、いいかなっていう気がしますね。ね、うんうん、改めましてハトバスツアーの足利フラワーパーク藤の花物語とランチビュッフェいちご狩りは大人1人 12,200 円から 12,700 円。詳しくはハトバスのホームページをご覧になってください。では加藤さん、春の行楽におすすめのバス観光の2つ目をお願いします。
風やスプラッシュを味わえるバス、水陸両用スカイダック。
水陸両用のバスがあることは知識としては知ってるけど、なんか大分、あれはホバークラフトか。
そうね、
なんか都内もあるんですか。
もともとはですね、うん、はい、アメリカで米軍の水陸両用車を観光用に改造して、はい、ほうほう、それであの陸を走ってそのまま海にドボンって入るようなツアーを始めたんですね、はいはい、それが10年前ぐらいから日本でも始まりまして、はい、全国にいくつかあります。
へえ、この関東近郊だとどこが行けるんですかね。
はい、今回お勧めしたいのは横浜なんですよ、
はい
はい、でなぜ横浜のコースをお勧めしたいかというと、はい、まず陸を走る部分でですね、横浜三島という、キング、クイーン、ジャック の、 県庁とかですね、はい、3つ の、 その陸上の観光も充実していて、それで今度海に入った後は一番他のコースに比べてなんか沖に行く感があるんですね。他のコースはこう湾内で遊んでる感じなんですけども、割と横浜のコースはベイブリッジのちょっと手前までぐるっと回って、結構、はい、結構沖に出る感じがするんです。
波っていうか潮の加減とか大丈夫なんですか、ね、うん、流されたりしないですかね。
それは大丈夫です。
大丈夫、
はい、
すごい。だって街の中走ってた乗り物そのままで中入ってくんですよね。
ジャブンっていくんですよね。
そうですそうです、
はい、自分の固定概念に邪魔されそう。あーってなりそうだけどね。
あれって、これはなんかどっかからジャンプ台みたいなところでボーンって入ってくるんですか。なんかスロスロスロって入ってくるんですか。
あ、そうなんです。スロープがありまして、
あ、
で日本丸の近くにあるんですけども、
あ、日本、あ、はい、港未来のあそこですか、はい、まさに、
そこからそろっとどころか、はい、わざと波が立つように、迫力あるように運転手さんは
ちょっと
バシャンと
バシャンと入れてくれます。
バシャンと行く、はい、あ、じゃあ前の方とかバッシャン、はい、スプラッシュマウンテン的な感じだ。
で窓がない車ですから本当迫力あります
よ。わー、すごい、
は
い、
じゃあ
水が入ってきちゃうこともあるんですね。
あ、席によっては被ることもあります。
はい、なんか釣り竿持ってって釣り
しやめなさいよ。
なんか窓から釣り
と
か
して魚逃げてっちゃうよ。そんなジャガジャガ。
そうか、そもそもこのバスが来たらびっくりして逃げますからね。
うよ、ようやくね暖かくなってきて、で花粉の季節も終わりじゃないですか、
はいはいはい、
なので今こそこの窓のないバス、オープンエアのバスおすすめなんですよね、
うん、これはどこから出てるのかしら。
ですね、桜木町の駅から5分ぐらいの日本丸メモリアルパークというところ、
はい、補船が止まってる、経由されてるところ、
船がすごく目印になると思います、
ね、
はい、
今ほらゴンドラもあるじゃないですか、桜木町の駅からね。
はいはい、ありますね。
ありますよね、
は
い、
あ、1日何便ぐらい出てるんですか。
2便から4便 で実は干潮とか満潮によって、うんうん、こうスプラッシュ、海に入れない時間があるので、その日によってダイヤが違います。
これもまたなんかリアルでいいですね、
う
ん、
そうですね、
その潮の満ち引きによって、はい、やっぱり水が多い方がいいんですもんね。
はい、
はあ、そうか。
だいたいコース、どの辺を回るんでしょう。
そうですね、横浜の中心部でさっきあっさりと紹介しましたけども、うん、横浜三島というですね、はい、神奈川県庁がキングと呼ばれていて、う
ん、
で横浜税関がクイーンと呼ばれていて、はいはい、で開港記念館がジャックと呼ばれているんですが、はいはいはいはい、これが一通り車窓から見える感じで、うん、横浜の中心部をぐるっと一回りして、はい、でまたメモリアルパークに戻ってきて、そこのスロープから今度は海に行って感じですね。で、はい、で海に入ると今度は赤レンガ倉庫とか大桟橋とか まあ、ちょっと遠いですけどベイブリッジが見えたりして海からの景色もまた素敵です。
海から見るんですもんね、あの景色を ね、
そうですね、
ベイブリッジをね海から見るんだ。
お子さんもちょっとこれ楽しいかもしれないですね。
結構お子さんは喜んで乗ってますよ、
ね、別にあの海水パンツで行かなくてもそれぐらい濡れるってわけじゃないですもんね。
そんなには濡れないです、は
い、値段はおいくらぐらいですか。
はい、平日と休日で違いまして、平日が大人3600円、子ども1800円、土日祝日は、大人3800円、子ども1900円。
なるほど。
これは予約必要ですか。
そうですね、これ、
ですね、もちろんあの空きがあれば、はい、あのその日フラッと行って乗れるんですけども、ゴールデンウィークは予約された方がいいかと思います。
わかりました。
なるほど。改めてスカイダック横浜港ハイカラコースはおよそ50分のコースで、平日ですと大人が3600円、詳しくはスカイダック横浜で検索してください。では加藤さん、春の行楽におすすめのバス観光の3つ目お願いします。
気分はテレビの旅番組、リアル路線バスの旅、おすすめのモデルルート。
おお、
来ました。
これはいわゆるテレビで流行ってる路線バス乗り継ぎの旅を、うん、自分たちでやるってことですか。
そうなんですね、はい、実は僕はああいう番組には不満がありまして。
あら、
はい、あれはゲーム性を楽しむためにですね、事前に時刻表を見ちゃダメとかスマホを見ちゃダメとか、はいはい、それで何キロも歩いたりするじゃないですか、はい、それであのリスナーの方は面白いんですけども、あんなに歩くんじゃ路線バスの旅嫌だなってこう敬遠されちゃうんですよ。
そっか、なるほど、は
い、そっか、もう時間もね、あ、乗れるかどうかみたいな感じ、はい、もっとね余裕を持ってね、はい、
でも今の世の中スマホで検索すれば各社ホームページとかありますので、
どこ走ってるかも分かりますよ。
そうそう、実際に出かけられる方はそんな目には合いません、うん、
ですよね、
はい、なるほどね。
あの加藤さん、おすすめの路線バス、はい、おすすめツアーとかコースっていうのあるんですか。
はい、あ、今回はですねビギナー向けにいろんな路線を乗り継ぐっていう、やっぱりあの停留所の場所とか探しちゃったりして、はい、旅が楽しめないと思うので、一つの路線を途中で降りながら先に乗っていくというコースがいいと思うんですね。そうすると降りたバス停にまた戻ればいいので。
あ、そっかそっか、はいはい、そうですよね。
はい、でその中でもあの手軽な都営バスのコースでですね、はい、上野松坂屋と早稲田を結ぶ上58系統という忍ばず通りをひたすら走っていく路線があるんですよ。
忍ばず通り、ここはもう全部わかります、はい、もうあの土地元なんで、あれ全部わかります、これ、はいはいはいはいっていう。
でその沿線にですね、ツツジの名所が3カ所ばかりあるので、
確かに
花巡りはいかがかなと。
まず一つ3カ所のうち、
まあ、根津ですね。
あ、根津
ですね、
はい、
あと陸源ですね、
はい、そうです。
あともう一個が分かんない、
五穀寺です。
あ、五穀寺、はい、あまりによく行き過ぎてるよく
分
か
るそうですか。
そうですよ ね、
なんですね。
ここいいですよ。
あ、そうい
いですよね、これね、
はい、
上野からかま
どんな感じに乗っていくと、やっぱりこれはもう1日かけてのんびりこの路線を乗るというイメージですか。
はい、だいたいまあ8時9時ぐらいから、はい、乗り始めると、まずはですね上野側から乗る方だったら最初に五穀寺まで乗ってしまって、うんうんうん、沿線の様子を見ながら、
はいはい、
五穀寺正門前で降りて、はい、で五穀寺の、三門前の一段の両側に筋があるじゃないですか、はい、あの辺を鑑賞して、で次に今度は、上富士前というバス停で降りると、はい、陸義園まで歩いて、5分ぐらいなので陸義園のですね、築山である、富士城峠というのがあるんですけども、うんうんうん、そこがもう一面山一面ツツジですので、それを楽しんでいただいて、で、駒込のその陸園の近くが割とお蕎麦屋さんとか美味しいお寿司屋さんとかあるの で、ね、その辺でお昼を食べていただいて、で最後に、一番ツツジの本数も多くて見事な根津神社を訪ねていただきたいと、はい、で疲れたら根津の下町は甘味どころとかたくさんあるの で、
ね、
お茶をするのはどうかなと思います。
すごいです、
ね、私この池の畑2丁目に住んでたんですよ、この駅のところで、このバスの前ぐらいに住んでたんです
よ。
あのだからめっちゃもうこれすごいのと、このバス停でいつもおばあちゃんに早く行きなさいよラジオ遅れろよとか言って、
上58ユーザーなん
で、ガチユーザーです
か。
あのこれあの寂しいことか嫌なことがあった時とか、あの疲れた時とか乗るといいですよ。ずっと乗ってるとブーって買っていくから、飛ばすってそういうのがなんか、
ね、
人の気配は感じるけど、
う
んうん、干渉されることがなく、はい、かつ電車ほどなんかこうタイムスケジュールに忙しい人が乗ってるわけではないん で、はい、
でね、
なんか人の気配は感じたいけどコミュニケーションは取りたくないし、うんうん、疲れてぼーっといろいろ考えたいとかいう時に乗るの最高ですよ、うん、
へー、
それでこれ乗ってもう超いいよこれ、
はい か。ありがとうございます。
上の松坂屋まで行った方がいいよ。
そうなの、うん、そうなの。
最終的に、
値段はこれやっぱり1日乗車券的なものを買うべきですか。
はい、そうですね。都営バスの1日乗車券は500円という価格なので、ぜひ買っていただきたい。で
乗っても降りてもそうなんですよね。はい、
でこれですね、最初にあのスイカとかパスモを運賃箱に近づけちゃうとピッて運賃引かれちゃうので、
あそっか、
近づけない、近づけないで運転手さんに1日券をくださいと声をかけてから手持ちのスイカとかパスモに入れてもらう。
なるほど。
そうすると1日それで乗り放題になります。
いやー、はい、これ知ると知らないとでは結構損しちゃう。
これって違う系統乗っても1日券なんですか。
はい、これはあの分かりやすさのために一つの系統で今日 ご紹介しましたけども、はい、都内23区の路線全部乗れます。
これもう1日これで逃走してたいねひたすら飛ばす闘争
でもなんかいいですね、うん、いいな。他におすすめの路線バスはありますか。
そうですね、あの同じように路線バスの旅を私は推したいので、はい、もう一つ横浜で推薦したいのが、神奈川中央交通という会社の11系統と、はいはいはい、それから205系統を乗り継いで、うん、桜木町から東戸塚まで、はい、行っていただく、はいはいはい、これも2つの系統だけですので乗り継ぎは簡単です、はい、そうすると沿線にですね、バラの名所が今度は3箇所ある春バラの、巡りをしていただきたい。
山の手のあたり走るとか。
そうですね、あの山の手の坂の上の道、あ、
はい、山下公園
なんて、あれもともと横浜市営バスだったんですけど、うん、市バスを縮小した時に神奈川中央交通の路線になりまして、
神奈中ね、
はい、あそこにあの港の見える丘公園とそれから山の手イタリア庭園ってあるじゃないですか。
こちらも私フェリス女学院大学なので分かります。今日バスの女です。今日
これもユーザーだったり
乗ったことあります
よね。そういうことか、あそこあの辺だもんね。そうかそうか、いやいやいや、いいですね。11系統205系統ということですね、はい、では加藤さんからお知らせがありますか。
はい、たまたまなんですけども、はい、JTB 出版のノジュールという雑誌の5月号の関東特集に、はい、ローカル路線バスの旅としてですね、東京、名古屋、大阪、福岡から日帰りのローカルバス乗り継ぎの旅のコースを2コースずつ紹介してます。でそれはあの一般の方向けに、行きやすいコースを選んだものなので、ぜひ読んでいただければと思います。
東京だけじゃないというですね、すごいな、当たり専門家ですもんね。
そうですよ、
そうですね、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
というわけで今日はバス専門誌 BJ エディターズ編集長の加藤義和さんをお迎えしました。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。